スマート HR。
ホリーカウェンズデイホリデー、アナウンサーの堀井美香です。週の真ん中にある水曜日の夜をスウェーデンなどの北欧の国々では小さな土曜日、リトルサタデーと呼び、好きなことをしながらリラックスをして過ごすそうです。この番組ではこうした習慣にインスピレーションを受けまして、心地よさって何だろうを問いのテーマに、個人での働き方、組織やチームの在り方、仕事を通じた社会との関わり方など、これからの働くの兆しをゲストと話しています。ではたくさんメッセージをお寄せいただいているんですが、ここで一つご紹介します。テーマはあなたの水曜日教えてです。ありがとうございます。カラーコーンさん、30代会社員です。水曜日の夜は木金曜日の洋服を考えます。週の終わりは疲れてくるので、水曜日のうちに決めていくことで朝が楽になります。テンション上がるように明るい色を選びがちです、ということで、本当に洋服何着てるかによって一日のこう仕事のノリとか全然変わってきますからね。水曜日、木金疲れる日を前にして決めておくというのがいいアイデアだなというふうに思います。ありがとうございました。メッセージの宛先、番組の概要欄にございますので、こちらからご投稿ください。さて、本日のゲストをご紹介しましょう。三浦淳さんがお越しくださいます。三浦淳さんとは初めてなんですが、もう周りの人もみんな憧れ、私も憧れということで、一度は会ってみたい、お話聞いてみたいという方ですよね。その三浦淳さんです。イラストレーターと紹介されることが多い三浦淳さんなんですが、お仕事はイラストだけにとどまらず、もう三浦淳という仕事をされている方なのかなと思いますけれども、今回はそんな三浦淳さんに、昨今よく耳にする学び直しというテーマについて伺っていきたいと思います。スマート HR 働くの実験室カッコカリがお届けする堀井美香ウェンズデーホリデー、ぜひリラックスしてお聞きください。ウェンズデーホリデー、堀井美香がお送りしています。ゲストをご紹介しましょう。三浦淳さんです。
あ、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
どうもようこそおいでくださいました。
はい、来ました、自転車で来ました。
自転車で
やってきました。ゆっくり、最近ほら自転車のね、スピードとか出したらね、ダメでしょ。だから、
はい、
昨今っていうか昔からダメなんでしょうけど、気をつけて来ましたんで、
ルールにのっとって。あの、三浦さんが自転車を乗ってる姿っていうのは、はい、こう見る者にとってもありがたい感じですよ。
めっちゃ髪なびいてますよ。
そうですよね、
ジジイの髪めっちゃなびいてるから、ちょっとギョッとするかもしれないですよね。
想像しやすい
そうです、はい
はい、
あの、分かりやすいです。
そうです、
あの、選挙会に乗ってるような状態ですけども、
あの、作家さんが、あの、今いる作家さんが、
はい、
三浦さんが、あの、ある時期スライドショーされてた時に、はい、有楽町あたりでカメラを構えて、はい、いろんなものをお撮りになってた姿を直で拝見してるらしくて、
直に見ましたか。
直で見たらしくて、もうそれは感動だったっていうことを。
有楽町でやってた時は、それは、あの、多分シンスを集めた時だと思うんですよ。いろんな看板の中のシンスを集めた時に、確かに僕ね、すごく目立つように撮ってたと思うのは、取材も兼ねてたんですよ、それ。うん、あの、編集部の人と一緒に回ってたんで、ザ・三浦バカ親父っていう感じでやらなきゃなんなかったから目立ったんだと思います、それ。シンスです、それ。
これは素晴らしいものを見ましたね。とてもいいものだった。
有楽町はそうです。有楽町はシンス多いんですよ。
あ、
やっぱり、あの、創業何年とか歌いたがるんでしょうね。あの、古いからね、歴史が、もうシンスだらけで。もう寝室の看板取ってた、あの頃。
あのですね、今日は三浦淳流学びの視点というテーマで伺ってまいります。
そうですね、流つけとかないと、あの、問題ありますよ、それは。
あ、そうですか、
はい、
はい、あの、昨今ですね、社会が目まぐるしく変化する中で、時代に合わせて仕事のスキルを学ぶ社会人の学び直し、リカレント教育を促進していこうという動きがあります。三浦さん、
今の会話の中で4つわからないことがありましたね、もう。うん、動体視力はかなり弱まってるけど、そういうわからない言葉がわからないっていうのはすぐわかりますね。4つはありました。
止まって、
カタカナだったと思います、多分。
そうですよね。 ということで、まあ、どの仕事でも社会の動きに合わせて学ぶということは大切かと思いますけれども、うん、三浦さんはマイブームゆるキャラという言葉の生みの親でありまして、勝手に観光協会シンスゴムヘビなど独自の視点で、
いやおかしいでしょそこもう途中からおかしい人じゃないですかそれそのさっきシンスは説明したからなんとなく、はい、あそんなの撮ってるんだなと思うけど、ゴムヘビなどって言われた時に僕がゴムヘビやってるわけじゃないですからね、
はい、でもゴムヘビもさっきのこうリカレント教育と一緒で、まあ なんていうのスッと通していただければいいんじゃないですか聞いてる方は。
そうですよね。そうです
そんなにこだわらなくても、
でそんなにこだわって聞いてないですよね。
そうです
ものってね、
感覚で。
わかりました、は
い、独自の視点で一見価値のないようなものに価値を見出して文脈を作り、ご自身の仕事にされるということを何度もしてきたわけですけれども、ご自身の興味関心と時代をマッチさせながら世に出していく三浦さんの仕事には、ある意味学び直しと通ずるものがあるのではないかなと私ども考えております。
でもね、一見価値のないようなものに価値は見出してませんよ俺見出してないからやってるわけで、
でも
こんな価値のないものがなんでこの世の中にあるんだろうと思ってかなり半笑いでやってるんですよね。馬鹿にしてるわけじゃないけど、めでることによってそれがもっと面白い状態になるっていうことですよね。
でも気づきがやっぱ三浦さんの気づきが人よりも早いもんですから、そこにみんながこう気づきを合わせていくっていう現象は今までもありましたね。
あでも僕気づきっていうか、
はい、
寒いことを感じるのが早いんですよ僕。
あ、はい、
なんかまあその嫌げ物っていうその地方の土産物屋に売ってる、もらっても嫌な土産物があるっていうことで、
はい、
それにネーミングがなかったから、一応嫌げ物っていうことにして、大概なんか旅行からもらったもんって嫌げじゃないですか、
はいはい、
その人はね、あの、はい、買った人は別として、もらった人は何の思い出もないもんですから、さらになんかヤシの実でできた、なんか人形とか、ない昔だったらいらないじゃないですか、
うん、
でもそれをなぜしてんだろうと思ってなぜ売ってるんだろう、なぜ買うんだろうっていうところが、はい、ものすごい興味あるんですよね俺、はい、だから僕が買う前に買ってるわけですから、はい、誰かがそれ、はい、ね、買うと思って目論んで作ってるわけじゃないですか。
そうです作ろうって言った人がいるわけですから
、うん、そうでしょ。ゆるキャラも僕一番初めになんかどうかしてんなと思ったのは、あんなんでその地方の方守ろうっていうか代表のキャラクターに してるつもりっていうとこがもうどうも信じられなかったもんで、いやゆるいですよって、あれはゆるいですよっていうことを言おうと思ってゆるキャラっていう名前をつけたら、地方の人はうちはゆるくないと、
はい、
一生懸命やってんだっつって、初期の頃はよく怒られたもんで、だからそういうものって、そのさっき一見価値のないようなものって、実は価値観がコロコロ変わるっていうことなんですよね。
なるほど、
だからその変わり方がおかしいもんで興味があるんですよね。
価値観が変わると、こう何でしょうか、あの盛り上がりでやっぱり街をいくつも助けましたもんね三浦さんが。
ゆるキャラ
によって、
ゆるキャラが助けたんですけどね。
ゆるキャラで、はい、
でもなんか東京上野の博物館に国宝展とかやってて、その横に猫に使ってる茶碗が置いてあっても気がつかないみたいな混入の仕方だと思うんですよそれ、
はい、
だって人ってそんなに疑ってないんですよ物を。俺すごい疑いやすいのかもしれないですよ、
はいはい、
こんなもん誰が買うんだろうってものすごい疑った時に俺だっていうことにしただけなんですよ
その責任感ですね、やっぱり
責任感っていうかね、それぐらい強く思わないとレジに運べないですよ、
そうですよ ね。だ最初はやっぱりどうして買うんだろうという、こうその迷いもありますでしょうし、
もちろんあります。でしかも中には木彫りとか、
はい、
なんだこの変な木彫りとかいうのを持っていくと3万円とか言われる場合あるんですよこんなもんなのに3万円っ ってひどいじゃないですか。しまったが出るから、僕はもうそんなもう見つけた時は、
はい、
もう値札も見ないし、バッと取って即あのレジに運ぶっていう、即レジ運び運動っていうのを
今決めました
けど、今決めました。あのとりあえず即運ぶっていう修行ですよね。
邪念がないっていうことですね。なんか手に取った瞬間も、
はい、
もうってことですね、
行かないとね、はい、やっぱり僕もあの真っ当な人間ですから、いらないなって気がつきますよ。そりゃ
そうです、余白を作っちゃダメなんです。
ダメです、それはもう誰か、は
い、取った瞬間
ってことですね。周りの人がもう羽交い締めになって止めようとも必死で行くぐらいな気がないと集まりはしないし、
はい、
それがどういうものなのかって言ってようやくたくさん集まった時にものって分かるんですよね。でしかもたくさんものが集まって、その土産物屋で多いんじゃないのって言われた状態の時に、何かすごくね、人ってすごいねって言い出すんですよ。
いい話です、はい、
人はね量に弱いんですよ。
いい話です、本当そう思います。
だから変なものも少量じゃダメなんです、はい、
ダメなんです。
うん、
そうなんです。
大量にあるからみんなうおーっていうだけで、一つ一つ見えないっていうことが重要なんですよね。
慣れなんです、やっぱりね。
慣れもある。
慣れですね、
はい、慣れを、慣れ慣れ慣れやって最後癖にしていくっていう、
うん、いい話です、うん、いい言葉いただきます。
癖は大切です。
はい、いやもう素晴らしいです、はい、本当にあのだからこうやってこう一つのことを追求していくっていう三浦さんのやり方ですけれども、ちょっと戻りますと、まあ、三浦さんもその時代に合わせてご自身をアップデートされてきた
わけだと思います。
知ってると思
います
、はい、不遇の時代も、
そこが分かんないですよね。仕事がたくさんあるとかないとかっていうのもずっとフラットにやってるとそんなに気にならなくなるっていうか、
うん、
まあ、特にこんなコロナ禍になって人と会わないから、あまり会う機会も少なくなったんで、比較その三原則の他人と比べないっていうね、
はい、
そこができたらもう忙しいも忙しくもないし。
これ比較三原則と言いますのは、はい、
まず親ですね、親と過去の自分、
はい、過去の自分、
はい、それと他人、
他人、
まあ言えば全てですよね。
なるほど、ね、親が入ってくるっていうのも、
親も入れとかないとね、
ものですね。
いやもうすごく立派な親のね、人で悩む人もいるじゃないですか、幸いうちはそうじゃなかったよかったっていう思うこともあるじゃないですか、
はい、
とかやっぱり親とも比べちゃちょっと痛い人もおられるんじゃないかなと思って考えた三原則なんですけども、
はい、
でもそれはほぼ無理です。ほぼ無理だけど、できるだけ比較しないようにと毎日心がけてると、
うん、
徐々にそれが癖になっていって、
うん
うん、いつの間にか身につくんじゃないかと目論んでるんですけどね。
はい、
はい、
そうですね。
僕が言ってることは全部自分が実践してうまくできてるとは言い難いです。はい、
あ、そうですか、はい、なんか三浦さんがこう手にされるもの、三浦さんがピンとくるものっていうのは本当にあの世の中に愛されて、世の中の人たちが喜んで見ているという感じがありますけれども、そうでもやっぱ何でしょう、こう
ゴムヘビもですか。
ゴムヘビも
あの
ゴムヘビっていうこと
で言葉返して失礼ですが、
いやいや、
ゴムヘビもそういう、
ゴムヘビ文化っていうのはやっぱなかったですよね。その私たち、三浦さんが取り上げるまでは私たちの中には、
あ、そうですか。
ただゴムヘビ文化を作られてから、
ゴムヘビ文化って、
ゴムヘビっていうものを作られてから、やっぱり
ゴムヘビ、
そこにゴムヘビがあってもそんなに違和感はなくなる、
いやいや、そんなことないでしょ。
いやいや、
それゴムヘビの、使命としては失格ですよ、それ。ゴムヘビはうわこんなところにヘビがいるって言って人をびっくりさせる使命で生まれてきたんだけども、今そうやってねちょっとショック的なことを与えるものって良くないとされてんですよ、世の中で、
はい、
で昔はあれ食糖衣っていうジャンルだったんですよ。まあ言えば、
はい、
あのキャーって言ってもらうために投げつけたりするもんだったけど、今は安全玩具っていうシールまで貼ってある始末なんですよ。かわいそうな名前でね、ゴムヘビって出てるとこが おかしかったんですよ俺見てて、すっげーおかしくて
そうですね、今なんか置くよって言ってから置かれたりとか、
そうですよね、だって自分のまあ体ではないけどビニールに安全玩具って入って中にトグロ巻いたゴム指入ってんですよそんなおかしなことないじゃないですかもう、
はい、
なんかね世の中ってねおかしなことになってることの、まあ、特にさまつなことに気がつかないでいるだけで、
うん、
俺はすっごいそこを見ると寒いんですよもう、
うん
うん、寒いしおかしいし、
うん、
そこがちょっと僕敏感なのかもしれないです、うん、そういうとこで。だからゴムヘビが僕らの小学校の時はものすごい流星期だったんですけどね、それがいつの間にかレッドゾーンアニマルになってるなっていうことに気がつき出して、
はい、
調べに行ったら安全学具のシール貼られたから
絶滅危惧種じゃなくて もう守られる
方に、守られる方になって
入ってしまったっていうことですね。そうです、
ゴムヘビが守りの体制に入ったらしまいでしょそんなの
やっぱ仏像ブームがあったじゃないですか、はい、三浦さんによる
僕は考える仏像ブームっていうのは、うん、
はい、
第3期だったんですよ。
第3期何年代ですかそれは。
僕は1代目は僕はまあ奈良時代だと思ってます
、
まあ、飛鳥よりは奈良の方が流星極めた。ほんでその後に、まあ、鎌倉ですかね、まあ、運慶会慶の、功績もあり鎌倉でまた仏像ブームって盛り上がったんですけど、室町以降ねちょっと下火なんですよやっぱ、でその独自のその運慶会慶、まあ特に運慶のああいうルネッサンスみたいなああいう彫り方っていうのも下火になって中国の宋文化に習うような、まあ、通常のことになっちゃったんで今そんな来てないじゃないですか。まあ新しいその運慶的な、
はい、
ものがムーブメントとしては来てないと思うんで、僕が小学校4年の時に感じたのは、うん、第3期仏像ブームがいつか来るなって思ったんです、はい、
でやっぱり三浦さんがそのいろんなところで広めてらしたっていう、
まあネタとしてね、
はい、
まあ、それしか、うん、それ書いたら受けるんじゃないかっていうね、僕ねなんか目論みあったと思うんですよ実は。すいません、こんなやつが言う方がいいっていうのも僕あったんですよ。だから僕がお坊さんで言ってたってダメじゃないですか。僕小学校4年の時に気がついたのは、僕変わってんね君ってやっぱり言われるんですよ。でそこもね嬉しさもあったような気がしてんですよ。僕ちょっと小学校4年の時の自分最近疑い始めてんですけど、あいつ受け狙いもあったんじゃないかなと思って。でも確かに仏像が怪獣みたいにかっこいいと思ったのは確かでした。それは京都の当時の行動で見た立体曼荼羅のことは今でもよく覚えてますから。でもその間に大人たちがそういう仏像少年の僕を見て、
はい、
うわすごいねって言い始めたんですよ、
うんうん、
それはその前の僕の仏像より前の怪獣ブームっていうのがあって、怪獣スクラップとか写真貼ったりしてたんですけど、全然それより受けがいいんですよ。大人ってそういうちょっとアカデミックなものに対しては受けがいいんですよ。小学校4年とか5年とか、ね、少年なわけで、その仏像キッドっていうところがキャッチーだったんだと思うんですよね。だって今でも、まあ、仏像ブームが来たとされてる、一応なんかいろいろな役はやったんですけど、阿修羅展っていうのが、ね、
うん、
東博であった時に、うん、仏像ブームが来たとされてるけど、その後僕仏像展っていうのは何度も行ってるし、
はい、
自分もなんかちょっと協力していろいろやったこともあるんですけど、まあ阿修羅展に比べて若者の数はぐんぐん減ってますよ。
はい、今ですか。
はい、
あ、そうですか。
うん、前から仏像ブーム、その昨今来た仏像ブームっていうのはあったんですよ。鑑真和上展とかああいうの見に行くともう超満員ですよ。
はいはい、
いかんせんお年寄りが超満員って、ブームって呼ばないんですよ世の中で。
はい、
それは分かったんですよ。
はい、
でブームの正体は若者なんですよ。
はい、
でまあ特に女子かな。
はい、
女子がキャーって言わないとブームになんない。
いやだからあの三浦さんがその盛り上げた、うん、盛り上げてらした時に、はい、一時期まあ何年か前ですけれども、はい、女子が盛んに仏像仏像言い始めた時があったんですよ。私はあれをすごく警戒してました。
警戒やっ
ぱり、絶対もう三浦さんは何十年もやってこられてその三浦さんゾーンの方たちって何人かまあいらっしゃる、仏像ちゃんとこうずっとやられてた人たちに対して、その当時やっぱ私の周りでもそうですし女子アナ界でもそうだったんですけども、はいはい、やっぱ仏像好きっていうアピールをし始めるここ 1,2 年っていう人が多発したんですよね、うん、これ良くないなって私は思ってました。
いやいや僕はね思ったのは、
はい、
多分その好きになった人も、まあ、直感で救いになられた方も当然おられると思いますけど、ほぼ誤解だと思うんですよね、うん、なんか仏像好きと言ったらいいんじゃないかっていう、
はい、
まあ誤解じゃないですか。
三浦さんの兜をかぶれるんじゃないかっていう、うん、
いやいやいや、なんかねあれを言っとくとなんかあいい趣味ですねと今言われるんじゃないかっていう誤解が生じた。でもブームの正体は誤解だから、
なるほど、う
ん、だからブームになったんですよ。でも誤解がないあの鑑真和上典はブームじゃないんですよ。だから、
うん、
うん、鑑真がイケてるって言わないとやっぱりブームにはならないから、
はい、
アシュラ展の時も僕はもうずいぶん言ってたのはやっぱアシュラ像は特別でジャニーズが入ってると、
うんうん、
ジャニーズが顔の中に入ってる。それもやっぱりあのあれを直眼した人がね、あの女帝だったから、
うん、
やっぱりそういうちょっとイケメンっていうかあのセンスが入ってるっていうことをやっぱり前面に押そうと、あのアシュラ展は思ってたんで、こっちもだからまあそれは伝わったんだと思います、はい、
うん、なるほど。あの本当に今ブームという話もありましたけれどもですね、もうこれも最後にちょっと質問で伺いたいんですが、
はい、
ずっとマイブームなんですか、マイブームなんですかと、あのその都度
言われますね、
はい、聞かれてきたかと思います。
聞こうとしてでしょ今。
ええ、もちろん
用意ないですよもう、
もうその都度新しいもの
在庫切れ
お苦しい立場だったと思います。マイブームなんですかと言われるたびに、
はいはい、
何かまた新しいものを提出していかないといけないわけですからね。
そうですね、もうそのやっぱりその言葉で、流行語大賞もらったのが運の月でした、やっぱり前はまあ月刊誌的に月に1回どんなマイブームですか今って聞かれてたけど、それが週刊誌週刊レベルになったんですよあるわけないじゃないですかそんなので
新しいの欲しいですからねみんな、
う
ん、
でまあ
聞く方は
どうでしょう、はい、でその時にそうですね映画鑑賞ですかねっていやいやもう勘弁してくださいと言われるんですよ
一周して新しいです、
ひょっとして映画鑑賞かもしれないじゃないですか本当に
その時。そうですね、
許してもらえなくなったんですよそれで、映画鑑賞ぐらいでは。だからそれは本当滞在でいろんな、はい、あの頃はアイドルの方も、今の前分は何ですかって聞かれてんですよ、あの雑誌とか読むと。
いやこれね私
かわいそうだったな。
面接官を10年ぐらいやってたんですけど、はい、採用ですね、はい、必ずマイブームなんですかっていうのを、なんか聞く項目もありましたし、
はい、
一回やめたんですけど、そうすると学生が自ら僕のマイブームはなんとかですみたいな、
言うんですか、
ちょっとこうすっとんきょうなことを言うっていう流れが必ず
いやその
必ず出て、
今堀さんの言葉で今日の番組すべて分かりました俺がすっとんきょうだってことですよね。
違うんです、今日なんか人と違うことを頑張って言わなきゃいけないっていう、うん、
それ寒いでしょ、寒いじゃないですか本当は、寒い行為なんだけどあえて寒いを意を着てやってるっていうことでしたね今日の結論は。僕そういうことだと思うんですよ僕ね、やっぱり自分の恥さらしみたいなことをねやっぱりやってきたと思うんですよ。それをネタとして世の中のことあんまり知らないし、その流行今流行ってるものに僕が飛びついたとしても、うん、それはオーソリティがいるから当然、うん、そんなもん仕事になんないわけで、 となると自分にふさわしいやっぱりネタ見つけるしかないんですよね、
うんうん、
だからもうそれな時に考えついたのがもう自虐っていうことだったから、うんうん、そこがベースに自分はあると思うんですよね、
うん、
だから今でも昨日も夜遅くまであの原稿書いてたんで今日はあんまり寝てなく来てるんですけど辛いな、まあ、そうだ、いや自分が早いのがいいって言っときながら原稿がそんなになかなか書けないっていう気がついてなかったんで、でもあ辛いな眠いなと思ったけど書いてた原稿が人生エロエロっていう原稿なんですよ、
素晴らしい、
ええ、
はい、
文春の、
はい、
ダメじゃないですか、そんなんで同情得ないじゃないですか、でもまあその同情をどれだけ得ないかっていうあのことをやってきたのかなと、
うん、
でそれで勘弁していただけますでしょうかあの前部分を聞かないで許してもらいます
でしょうか、そうですね、はい、本当前部分って皆さんがこう口にする時がありましたから大変だったなと思いますね、
その言葉は本当にもう死んでますよね
そうですか、
長いですよ、
いまだにでもマイブームは必ず
長いし広辞苑に載ってんですよあれ、
そうですよね、
もう広辞苑に載った段階で死語じゃないですか、
そんなことないですよ、三浦淳造語っていう風に
書いてありますよ、
書いてありますもんね、そうですね、
でもね一個ね広辞苑にも間違いがあって漫画家の三浦淳が作った言葉みたいなの書いてあるんだけど
、はい、
僕ね一本も漫画書いてませんからもう最近、うん、なんで漫画家って認めてくれるんですか俺のこと、
いやいや皆さん認めてますからね、
あ、
はい、ありがとうございます、いやちょっとあのいろんなことを伺いたかったんですけれども、
はい、
その著書ない仕事の作り方のお話ですとか、ね、
本当はレカレント教育のことについて僕は喋るべきでしたよね、
そうですね、
レカレント教育ですね、リカレント教育か、は
い、ない仕事の作り方というのも多分たくさんの方は興味持ってらしたと思いますし、それから第三者にその自分を一人電通とおっしゃってますけれども、考えた企画をアピールしている時に意識していくことというのも聞きたかったの、
はい、
これどうでしょうか、
いや言ったつもりなんですよ、あの小学校4年でキャッチーだったとか、 ああいうことですよ、
分かります、
ああいうことがすごく自分の中にあると思うんですよね、
うん、
美味しいってプラスもマイナスも思っちゃうとかあって、
はい、うん、何がキャッチーかとか、
そうなんですよ、
何が美味しいかとか、
人が決めたキャッチーを信じないことですよ、うん、
あ
ー、うん、マイキャッチマイキャッチがねない仕事を作るんですよきっと、僕そう思いますよ、
もう素晴らしいですね、本当にこうやってお話しさせていただく中にも1分に1回必ず名言がやっぱり出てきますね本当に素晴らしいなと思っておりますけれども、仕事を好きになる視点を持つことでもう日々の仕事との向き合い方が変わってくるなというふうに感じられるお話でした。全体こう概念で話してきましたけど、こうところどころにですねヒントとなるお話たくさんあったかと思います、
はい、
はい、三浦淳さんにはまた次回もお越しいただきまして、人生100年時代いつまで働くを考えるというテーマでですねお送りしていきたいと思います
あ、ずれるためのテーマは今発表されたってことです
よ、そうです、う
ん、そこからどんだけずれられるかっていうことを学ぼうってことですね、
そういうことです、
そうです、
はい、分かりました、ここから人生100年ということで、
はい、
はい、さらに番組コーナー朗読で成仏の拡大版です、リスナーの仕事の悩みを三浦淳さんに成仏していただきます、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
スマート HR 働くの実験室カッコ仮がお届けする堀井美香ウェンズデーホリデーエンディングのお時間です。まあ学び直しということのお話でしたけれども、学び直しについて喋っていないように思えて、実は肝の部分を本当に大切に重要なことを話されているという三浦淳さんならではの手法でお聞きいただきましたので、皆さんどうぞ汲み取っていただければと思います。三浦淳さんにはまた次回もお越しいただきます。ぜひ感想や募集しているテーマについてのメッセージもお待ちしております。 現在募集中のテーマはあなたの水曜日を教えて、リスナーのあなたの水曜日の過ごし方を送ってください。そして朗読で成仏です。リスナーのあなたが今仕事について悩んでいること、モヤモヤしていることを送ってください。あなたのメールを私が朗読風でじっくり読み上げて、その悩みを成仏いたします。今回はできなかったんですけども、次回たっぷりとお届けしたいなと思っております。メールは番組の概要欄にある投稿フォームからお願いいたします。この番組ウェンズデーホリデーの情報については、番組ツイッターやスマート HR 働くの実験室カッコ仮のウェブサイトをチェックしてください。ツイッターのフォローもお願いいたします。それではここでお時間です。また来週お会いしましょう。素敵な水曜日お過ごしください。お相手は堀井美香でした。